新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第723回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、前回私の持ち込み企画としてご質問をさせていただいたんですけれども、お時間がね、限られていたので、今回その第2弾ということで、またさらに聞きたいことを私が持ち込ませていただきました。
はい。はい。
今回は前回の続きの回となります。お医者さんになりたかったとおっしゃってましたもんね。
いや、で、お医者さんになりたかったというか、僕別に弁護士も含めてなんですけど、例えばお医者さんも弁護士も、小学校から勉強して、じゃあいい中学とか高校に入ってっていうのまで考えると、20年ぐらいかかるんですよ、なるまでに。やっぱり僕、価値があるものって10年、20年かかると思っていて、じゃあ、真由美さんもそうですけど、じゃあ、採用のプロって1年、2年、3年じゃ絶対無理なわけですよ。
絶対無理ですね。
警察が職務質問、なんか、そのすれ違った瞬間によくテレビでやるじゃないですか。あいつなんか、薬持ってるかもって、あんなの、何万人すれ違った中で、なんとなくわかるわけですよね。っていう、あれって絶対マニュアルじゃ無理じゃないですか。
そうですね。
なんとなくって。で、例えば採用も何千人何万人ってやってるから、こいつなんとなく嘘ついてるかもっていうのが分かってくるのと一緒で、そういうのも含めて僕やっぱり何か成し遂げるにはそもそも、もう1年2年でできるものなんてもう何の価値もないと思ってるんですよ。だからもう1年勉強して取れる資格なんてもうクソですよね。だから、いや、意味ないじゃないですか。1年以内に取れる資格なんて。
なんなら3日4日行っただけでって
もいっぱい。だから、しかも民間のなんとか講座とか。
ありますね、ありますね。協会とかね。
そう。それを履歴書に書いちゃう時点でどうなんだと思いますけどね。だから、やっぱり価値があるものって10年、20年かかるし、で、こういうこの人的資本とか社会資本ってこれ資格ではないですけど、ずーっと積み上げていかないといけないから価値があると思う。
そうですね。
で、10年、20年って続けたら、本当の価値が出てくるんですよね、多分これ。こう。っていうのが分かったんで、もう短いものに価値を感じないっていうふうに、まあそういう結果、別になんか、短いものって何なん？っていうふうな。
そこのなんかこう、小島社長が越感というか、そこをすごくこう、クって嬉しそうになんかこう、美味しそうに食べてますよね、いつもその感覚をなんか。
なんか、
楽しんでます
よね。一線を超えたって感じです。
うん。なんかちょっと普通の人より、そこのセンサーが高いというか、あんまいないんですよね、周りに。そこをクって思って嬉しそうです。
いや、これはあれなんですよ、今度ね、神経戦略塾でも、まあ、5月ぐらいに喋ってもらう、僕が、いつも、ドクターに相談してますって言って、はい、まあ、疑ってる人いないと思いますけど、本当に相談してんのかいってなると思ったんで、もう、登場してもらうんで。
かかりつけのね。
そうなんですよ。かかりつけの先生じゃないです。かかりつけの先生は出てくれないんで。
あ、セカンドオピニオン的な。
っていうか、この神経戦略塾で僕が喋ってるやつが全部わかってる先生。で、てか、まあ、その先生にもアドバイスを求めてるんで。
神経にもドクター登録されてますもんね。
はい。で、その人にも、喋ってもらいますけど、やっぱりその、高齢者。
はい。
その先生と毎月ディスカッションしてるんですけど、やっぱり60、まあ、70歳、80歳になった時に、 今だけ良ければいいって言って酒飲みまくってた人が、いざ病気になったら、100% 後悔してるっていう。じゃあ60歳で。
その方は割とシニア勢の。
あ、もう70歳から100歳のおじいちゃんおばあちゃんの高齢者をほぼ見てる人。
見てる方ですね。
はい。で、そういう時に、その、みんなほら体験が大事とか、今のが大事って言って、
うん、
そっちを重視した結果、健康がおろそかになって、でも、まあ自分の人生悔いはなしって言って60歳でなんか肝臓がんになって。いやでも酒飲めたから良かったっていう人はいない。やっぱそれが現実っていうのも聞いたりとか、あとは40代、50代、60代どう過ごすかで本当に70、80がもう劇的に違うと。でも当然70、80になっちゃった人にそれ言っても意味がないから言えないっていうのが分かってるんで、っていうのも、を聞けば聞くほど、で、っていうのと、僕がこういうその書いてる食事のやつも全部その先生に見せてるんですよ。が、あの、ズームで画面共有して、僕、エクセルで全部つけてるんで。そしたら、本当に2万人ぐらいそれつけてる人見たけど、こんなにつけてる人はいないっていうのと、狂気を感じる。その先生に言ってもらいますけど、その場でね、もう一瞬引きずりながら、これ狂気を感じますよって、そうそうそう、その場で言われたんですよ。
ですよね。
いや、僕の最高の褒め言葉だと思って。うんいや、こんなことで狂気を感じるんだって、
そうですよね、
こんな。ただ僕が毎食何食べてて、うん、まあ、推定タンパク質とか、うん、そういうのを書いたりとか、何時に寝て何回起きて、体重は何で、そうそう僕朝2回と夜2回血圧測ってるんで4回。そういう測ってるのとか、安静時心拍とか、ただ測ってる数値を、僕はあんまり器用じゃないんで、その、一個のガジェットみたいに入れれないから、紙に書いたり、エクセルにまとめてるだけなんですよ。なんですけど。
狂気ですよね。
そう、狂気だっていう。
よかった。私もなんか、本当に小島社長みたいな方に出会った方が、出会ったことがなかったので、まあ、裕福な方はそういう人になるのかなって思いきや、やっぱり先生から見てもおかしかったんですね。
ただ、その先生も同じぐらいおかしいですけど、それでも狂気的なぐらい健康オタクなんで、
はい。まあ、そういう専門家から見ても、やっぱり専門家のお墨付きがつくぐらい、ね。
先生の中でも、お医者さんって健康オタクの人少ないんですよ。医者の不養生みたいな。
まあ、そうですね。
その先生はもう自分が小麦アレルギーじゃないのに、とりあえずじゃあ何ヶ月グルテンフリーやってみるとか、もうありとあらゆることで、もう、お医者さんが全否定するようなサプリメントもめちゃくちゃ試しまくってとか、まあ、かなり、
攻めてる方です。
攻めてます。はい。なんで、まあ、お話が僕合うんですけど、
うん、
まあなんか、いろんな話を総合すると、うん
はい、
やっぱり価値があるものは時間がかかるもの。
そういうことですね、う
ん、
前提。
ってことは裏返したら、時間がなく手に入るものなんて、大して価値がないよねっていう。うん、でも、だからって、じゃあ20年後、30年後のことだけを考える人生っていうのもどうかなってなるんで、ベースをこういうふうにして、2割ぐらいを、うん、将来に影響がない範囲で、めちゃくちゃやるっていう。だから、コントロールした中でのめちゃくちゃっていうのが、やっぱ、なんていうのかな、やっぱ楽しいんですよね。
そうですね。だから、安全圏の中で、
そうだから、
今日だけはジャンク食べようと、
ね。これさっきも言ったように、やっぱり、ね、刺激になれるんですよ、その刺激が大量だと。だからその刺激が毎日じゃなくて不定期だったら、
うん、
飽きないし、その量を多くしなくていいんですよね。
そうですね。
っていうのも分かったので、不定期にしてるから、たまに食べる、まあ、もはやマックとかあんま全然食べたくないですけど、
そうですね。
でも僕高津美希也さんっていう YouTuber、高津クリニックの高津院長の息子さんが、
うんうん
いるじゃないですか。50万人ぐらいいる。すごい有名な、
うんうんうん。
あの方の YouTube 大好きなんですよ。
うん、
と、あの人が、筋トレの動画とか面白いんで見てるんですけど、
はい、
マックとか大好きなんですよね。
う
ん、で、そのなんか、メガマック、なんか、マックのパテがなんか、8枚ぐらいやってる、どうやって食べるんだみたいなやつが美味しそうに食べるんですよ。で、ああいうのを見てたまに食べたいなと思いますけど、だから、たまにでよくて。
そうですね。
でも、最初はそれで楽しかったんですけど、
うん、
最近はなんかね、やっぱり食べるとテンション落ちるんですよ。
うん、
そう食べるまでは良かったんですけど、
うんうん、
食べ始めると、やっぱなんか違うみたいな。そう。なんかむしろ積み上げてきたものを一部わざわざ、だから、積み立て投資をやってるのには、複利で増えるのに、そう、利益確定しちゃうみたいな。 そういうイメージになってきて、もはや、それもそんなになくてもいいのかな、みたいな。慣れてきたというか。
だってラーメン召し上がる時ですら、イワシの缶詰とかちゃんとセットで帳消しに従いますもんね。なんかこう、バランスを取られたいっていうタイプ。
そうなんですよ。だから僕、ラーメン屋よりも、ショッピングセンターのフードコートとかって、
ね、
いろんな、お店があるから、はい、お盆で持っていくじゃないですか。
はい、
それにイワシのオリーブオイル漬けを開けて、ね、はい、そうすると一応魚食べてオリーブオイル取ったことになるじゃないですか。
なり
ますね。EPA とか、ビタミン A とかを取ったことになるから、はい、それでラーメン食べると、まあ、ちょっと、
心の中での生産がね、
罪悪が減るかな、みたいな。
それを聞いたときに本当にね、何億と売却されて裕福な方がフードコートで缶詰開けてるって聞いたときに、ちょっとその絵が浮かんでね。
なんで分かったのが、はい、まあ、お金ももちろん、それは莫大なお金は別ですけど、別に積み立て投資をしていたって別に1億2億の資産作れるわけですよ。
はい、
うん、で、このお金は、どこかからは割と自動でいけるんですよ。で、問題は何かというと、この人的資本と社会資本、特にこの人的資本が自動ではできないんです。これ本能に逆らわないといけないから。
ね、健康だけはそう
です、ね。そうなんですよ。
で、しかもそれが立ち悪いことで土台だっていうね。
そうなんですよ。で、ほとんどの場合、この食べたくないものを食べ、もちろんお金かかりますよ、野菜とか。
そうですね。
ちょっとエンゲル係数少し上がるかもしれないですけど、そこを積み立て投資の一部だって考えれば、そう、新ニーサの一部だって考えられるかどうかなんですよ、野菜に投資するっていうのは。
うん、
いや、
そう
なんですよ。月に、じゃあ10万円枠あったら、そのうち1万2万を野菜に投資できるかな。
確かに。
とか、
将来のね。
ジムに行くチョコザップだったら3000円ぐらい。僕が言ってるまあ、エニタイムみたいなやつだったら、まあ、1万2000円ぐらいはちょっと高いんですけど、
う
ん、まあ、そういうのとか、この本とか
に、
それの積み立て枠のちょっとを、これがもう、新ニーサの、ある意味これ新ニーサと同じじゃないですか。だって、税金かかんないんですね。
そうですね。
そうなんです。
で、考え、奥義としてね。
そう、それを考えられると、
うん、
まあ、全然なんか、投資の額がちょっと少なかったとしても、こっちにお金かけれれば、結果、ほとんどの人がじゃあ60までしか働けないのに、80になっても超健康なジジイだったら、めちゃめちゃ働けるわけですよっていう。
そうですね。
そう。
皆さんにこれ見せたいですね。本当はね、ポッドキャスト収録で、ホワイトボードに小島社長が今、人的資産とか金融資産とか、資本とかね、社会資本とか、人生の極意3つとか書いてくださってるんで。
そうなんですよね。なんで、こういうことが分かって、だ上で、
はい、
初めて習慣化のテクニックとかの本を読むとできるようになるんです。
うん、
そう。みんななんでできないかっていうと、今僕が喋ったようなこととか構造の理解とかをしないのに、
うん、
じゃあ、その、
マインドセットせずに。
そう。21日で何か物事ができる方法とか、習慣ってやったら、まあ、習慣コンサルタントとかなんか人が本とか書いてあるじゃないですか。
ノウハウがね。
あんな本を読んでできるわけないんですよ。
できない。
そう。
いや、だから本当にマインドの話なんだなって聞いてて、その本当に負に落としていくっていう、骨身に染みるっていうところまでのイメージングとか、うん、なぜやるのかっていう、マインドセットなのかなって思って聞いてます。
で、さらにこれって、はい、年を、じゃあ50歳で始めるより40のがいいし、30のがいいしってだけなんですよ。ってことは、どれだけ早く始められるかなんで、まさに、複利でお金を増やすのと同じじゃないですか。死ぬまでに30年しかない人と50年の人って、例えば、じゃあ30年後に年 7% で1億円作れたら、うん、40年後は2億円、50年後は4億円になるわけですよ。
うんうんうん、
ってことは、それって長生きすればするほど得になる、長生きするのがボーナスステージじゃないですか。
そうですね。うん、それよくおっしゃってますよね。
そう。これね、みんなその、福利とかのお金の積み立て投資、今新ニーサがまさに2024年から新ニーサだから、うん、お金の方がわかるわけですよ。これお金と全く同じじゃないですか。
本当ですね。
そう。だから、こういう他のことを、金融の積み立て投資の複利っていうのと同じく考えられるかどうかっていう、
ね、
多分この例えが一番わかりやすいんじゃないかな
って。横点でね、同じことだなって。いやーでもそうですね、私は腰が腰痛だって言ってたんですけど、確かに運動はしなきゃなって、はい、毎回思うんですよ。小島社長と喋った日は思ってるん
です。で、さらに言うと、お金はすぐできないんですよ。じゃあ今、お給料が安くて、じゃあ、1万円しかできない人が10万円はできないんですよ、
そうですね、
すぐに。
いきなり。
できない。でも、ほぼ食べたくないものを食べ、動きたくない運動をして、読みたくない本を読むは、ほぼほぼできるんですよ。
しかも、ほぼほぼ無料でね、
そう
です。工夫すれば、
まあ、まあ、これはどうせお金が、食費はかかるんで、まあ、ちょっとの工夫でできるし、うん、運動なんてどうにでもなるし、
ね、
今、 Kindle Unlimited とか、はい、まあそれもちろん1500円とかかかりますけど、はい、まあそういうの全部合わせても 1,2 万円ぐらいでできるわけですよ。だったら 1,2 万しかないんだったら、
うん、
新ニーフやってる場合じゃないんじゃないっていう、うん、
そっちの方が福利として返ってきます、
ね、そう5000円とか1万円で新ニーサって言ってる人はちょっとバカなのかなっていう、
ほらほら、
いやだってそれだったらあの この3つの方に投資をして、うん、あのキャリアアップしたりお金があの年収が上がったりした後に別に投資すればいいじゃんっていう、うん、そうなんですよ、
順番はね、
順番やっぱりベースがお金じゃないっていう、
うん、
この辺の理解に僕がたまたま至れたんで、はい、だから結果的にあの、僕、12年とかやってるから、1200万ぐらい払ってるけど、健康診断で。払ってますけど、結果良かったのがそこで、それに引っかかったから良かったんですよ、そういうので。
結構早期に引っかかりましたもんね。
そうなんですよ、
うん。
そうなんです。引っかかったんで、で、その2週間で、その2週間でめちゃめちゃいろんなこと考えましたもん。
考えられましたね。
めちゃくちゃ。で、その2週間で、もしそれが何にも二次検査でなかったら、その日から運動を始めようと思って、うん、その午前中に行って、その場で大丈夫だって言われて、
うん、
その慈恵医大の病院の中から、恵比寿にある、その、何かそのトレーニングの、もうここに、僕、恵比寿の方でクリニックやってたんで、そこの近くの、
うんう
ん、パーソナルを生まれて初めて申し込もうと思って電話をしたら今日の午後いいですよって言うからも早速もう
早
行ったんです。もうこれがもう大丈夫だったら、あ、もうなるほど、運動すればもうその2週間の間にそのこうなればもうほぼほぼがんっていうのは生活習慣病が原因なの、メタボリックドミノで8割以上が防げるって、もちろんそのなんか B 型肝炎とか防げないやつありますよ、遺伝的なのって。でもそれってすごい少なくてっていうのも含めていろんなことが分かったんですよ。
すごいですね。たった2週間地獄をただ味わうだけじゃなくちゃんと調べてたんですね。
もうだから時計を巻き戻せるんだったらみたいな。
なるほど。
そう、そこの2週間でもいろんな勉強しまくっちゃって。
だってそれ30代の話ですよね。
30、40になった時ぐらいです。そうです、そうです。ぐらいの時ですね。
へ
ぇ。はい。なんでやっぱり、まあ、それがたまたま、まあ、結果的にすごくラッキーだった。何もなかった。
よかったですよね。
はい。
でもそんなちょっとした兆しってみんなにもあり得る話ですけど、そこまで劇的に。
あとはもうその時に分かったのが、はい、ネットで調べちゃダメなんだなっていう。
なんでですか？
嘘ばっか書いてるから。例えば、じゃあ、癌からたまたま良くなったっていう人の内容って、N イコール1なんですよ。結局、
個人的な見解。
個人的な意見。エビデンスとしては、一番価値ないやつじゃないですか。お医者さんの意見ですら、個人的なんですよ。価値がないのに、もう個人の意見なんてもさらに低いじゃないですか。それに気づいたんですよ。あ、これ調べていくと沼にはまる。今だったらもっと沼にはまりますよ。YouTube とかなんかで。
確かに。いろんな、もう調べれば調べるほど、もう何が正しいか分かんないですもんね。はい、
で、分かったのが、標準治療っていうのが存在をして、がんビジネスっていうのが存在をして、うん、そういうがんとかそういう重い病気になった時にそれを食い物にする人たちが存在するっていうのが分かり、
まあ、悪気なくも含
めて、ね、まだその時は、
はい、
ウェルクっていう、
はいはいはいはい、
ああいうサイトが SEO で上位に、
うん、
2017年にあれ全部ダメになったんで、うん、SEO、健康とかそれに関するやつ、Google が強化したんで、それまでは、
うんうんうん、
病気が治るっていうのも、なんか霊的なものとか、そういう記事が普通に1位とかだったんですよ。
へぇー。ウェルクさんの事件は大打撃で、キュレーションサイドとかね、みんな、
そうなんですよ。
高閲で、なんか。
で、自由診療、そういう SEO やってた人たちが全滅したっていう。
うん、そうですよね。
うん、なんで分かったのが、もうネットを調べちゃいけないっていうのと、エビデンスがあるっていうことと、うんうん、なんで標準治療が標準治療として存在してるのかっていうことと、うん、標準治療を、馬鹿にするお医者さん以外の人が、まあ、ほぼほぼ、本人が意識するかしないか、別として詐欺なんだなっていうのも、分か、
うん、
そこで、分かり、だんだん分かってきたというか、もう朝から晩までそういう情報を調べまくった結果、あ、これは、ポジショントークほとんどだなって、後ろで何かやってる。
う
ん、もしくは、よか、あと僕たちが悪いのが、一人の患者さんがたまたまよかれ、たまたま自分だけの経験をよかれと思って喋ってる。
そっちが結構ね。
これね、ビジネスだったらいいんですよ。こういう広告でうまくいったって。それ真似してダメだったら、まあ次の広告試せばいいんですけど、健康の場合、そうもいかないじゃないですか。
まあ取り返しつかないです
ね。そうなんですよ。っていうことも含めて、まあ、学んだ。 ていう
のは。なるほど。
あ、もうこれ専門、健康に関しては、専門家から以外はこの話にならない。のも、まあ、分かった結果、まあ僕がこの健康に関していいと思っていることは、僕が考えたことなんて一つもないんですよ。いいと思ってるのを続けるための工夫は自分で考えましたよ。ベースなんて一つもないですから。
情報源はね。
オリジナルのアイデアは全部、まあ、ドクターだったり、そのドクターが世界中の何かの論文を調べてもらったものだったり、っていうの方が、まあ特に食べ物とか運動とかですよね。
はい。
っていう、なんかこういうのの結果、もう見てる時間って、こういう考えになると勝手に論文になるんですよ。
うん。はい、
っていうのがこの、見てる実感軸。
そうですね。
話です。
いや、非常に腹に落ちました。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第723回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。